ということで、ここからは、シネマクティフメンバーの、痺れた演技シーン括弧邦画編を紹介していきたいと思います。はい、ではペップさんからお願いしていいですか。
はい、パウレットを持ってまいりました。
はい、
作品は、幕が上がる、2015年日本の作品でございまして、もちろんね邦画なんでね、
はい、
元井岡継監督、
はい、
脚本は木安晃平さん、原作は平田織田さん、主演は桃色クローバー Z の5人が務めております、うん、という作品でございます。幕が上がるがどういう作品かというのを解説争いをいつものようにキネノートさんのアプリの方から引用させていただきますけども、はい、劇作家平田織田の青春小説を踊る大捜査線シリーズの本廣克行監督が映画化、人気アイドルグループ桃色クローバー Z の5人を主演に、弱小高校演劇部がかつて学生演劇の女王と言われた新任教師とともに全国大会目指して奮闘する姿を描く、共演は小さいお家でベルリン国際映画祭銀熊賞過去女優賞に輝いた黒木春人。あらすじをご紹介します。地区予選敗退、最後の大会を終えた先輩たちに代わって部長として藤ヶ丘高校の演劇部をまとめることになった高橋沙織、部員たちの前では意気込んで見せたものの悩める日々が続く。どうやったら演技が上手くなるのか、演目はどうすればいいのか、そんな時元学生演劇の女王だったという新任の吉岡先生黒木春が学校にやってきた。美人だが少々変わったその先生は地区大会すら勝ったことのない弱小演劇部員たちに告げる。私は行きたいです、君たちと全国に行こうよ全国。気迫に満ちたその一言で彼女たちの目標は決まる。演目は銀河鉄道の夜、演出を担当するのは部長の沙織、演じるのは看板女優でお姫様キャラのゆっこ、黙っていれば可愛いガルル、1年後輩でしっかり者の明美ちゃん、そして演劇強豪校からのスーパー転校生中西さんといった演劇部員たち、吉岡先生と頼りない顧問の溝口かっこ室強氏とともに藤ヶ丘高校演劇部は見たことも言ったこともない無限の可能性に挑むと。これがあらすじでございます。
はい、
この作品はですね、本廣克行監督、先ほども紹介の中で言いましたけど、踊る大捜査線シリーズとして、まあ皆さんの中では非常に認識されている監督さんではあると思うんですが、
はい、
まあ、非常に演劇好きとして知られてるんですよ。平田織田さんの青年団という劇団があって、はい、それこそ先ほど話にも出ました古舘寛治さんもそこの出身です。
うん、
いろんな俳優さんを輩出してるんですけども、まあ、ここの舞台もですねよく見に来られてて、僕も好きで、まあ、関西でいうと伊丹でよく青年団は公演があるんですが、まあ、そこにも本廣克行監督実際に来られて、
うん、
僕も現場で何回も見たことがあります。
はい、そうなんですか。
それぐらいお好きなんですね。まあ、そういったことから言ってもですね、この作品は本廣監督としても入魂の一作であるのはまあ間違いないなというふうに思うんですね。で、主演が桃色クローバー Z、 桃黒ちゃんですよ。それだけで多分スルーしてしまってる人っていうのは非常に多いかと思うんですが、
うん、
まあそういう人たちに言いたいのはですね、ただのやっぱアイドル映画という風な感じで見ると、これは舐めてるよというのは言いたいということですね。桃黒、うんうん、ちゃんたち5人。
桃黒ちゃん
たち5人。まあ僕ね、あんまりアイドルとか詳しくないんであれなんですけど、はい、この5人も全然演技うまいんですよ。いわゆる僕らの世代の80年代のアイドルの映画を見てきた人っていうのは、うん、ひどい演技っていうのをたくさん見てきた人も多いと思うんですけど、うん、まあ、そっから考えたらものすごいうまいですよみんな。達者やなとやっぱ思いますよね。
はい、
まあ、しかも、まあ、高校の演劇部という設定がまた絶妙で、うん、
はい、
そこまで上手くなくてもいいというところもあるんですよね。しかもまあ年齢も近いので、まあ、等身大で芝居をやれるというところもあるので、まあ、その辺もまあ実にこの年代でしかできない作品ではあるんですが、まあ、僕が痺れたシーンというのは、この作品が始まってだいたい20分から22分頃に出てくる、
結構最初、
黒木春さんが演じるその新任の吉岡先生が演劇部の3人に肖像画という演目を提案するシーンがあるんですね。このシーンで非常に痺れるわけですけども、この時点で吉岡先生というのがまだ先ほどあらすじでは出てきてましたけども、何者かっていうのは誰にも分かってないんですよ。
うん、
新任の単なる美術教師としてしかこのシーンまででは出てこないんですね。
はい、
で3人と吉岡先生というのは一応面識はあるんですよ。それはなぜかというと、弱小の演劇部なので特定の練習場所がないんですね。放課後のいろんな教室を間借りするわけですよ。
うんうん、
今日は美術室、明日は音楽室みたいな感じで、その日その日によってこういろいろ練習場所が変わるんですね。うん、放課後の美術室を借りることがそのシーンの前にあるんですけど、その時に実は会話をしてるんですよ。
うん、
だからその3人と その先生は一応面識があって、この子たちが演劇部だということは先生も知ってると。このシーンに至るまでの間のこの弱小演劇部というのはですね、先輩が引退した桃田加奈子さんが演じてる沙織が部長になるんですけども、うん、この新部長になったというよりはむしろやっぱり同級生の後の二人にならされた感がすごい強いんですよ、
うん、
もうあなたがやりなよみたいな感じで押し出される感じで部長になると。しかも先ほどのあらすじでもちょっと言いましたけど、顧問の溝口先生、室剛さんが演じてるんですけども、演劇にそんなに詳しいわけではないんですね、
うん、
演出ができるわけでもないんですよ。まあイコール生徒たちにはもう完全に舐められてるわけですね、
うん、
だから舐められてるということはイコール頼るとこがないわけですよ、
うん、
顧問の先生にも頼れない、押し出される形で部長になってしまった。どうしていいかわからないわけですね。でしかも後輩からは次の演目が決まらないということで、ちょっと心配する声も実際に上がってきたりするんですよ、
うん、
沙織はプレッシャーが非常にかかる状態で、やっぱりもう部長辞めたいなと思ってるぐらいの感じなんですね。でそこでその日の練習場所である音楽室で、後輩の2年生が修学旅行の説明会があるからって言って遅れてくると。同学年の後の2人しかいないので、もうここで言おう、この今やったら言えるというタイミングで切り出そうとするんですね、
うん、
自分は部長を辞めたいんだということを切り出そうとするところに、後ろに吉岡先生が入ってきて、吉岡先生の美術室の方に移動して、その肖像画という演目をやらないかというふうに提案されるんですよ、
うん、
で肖像画っていう演目って何かっていうと、うん、肖像画という作品があるわけじゃなくて、自分のことを一人ずつが物語を作っていって、うん、それをつなげて一つの作品にするという形の手法なんですね、
うん、
これを肖像画というふうに言うんですよ。自分のことだからそんなに難しくないでしょと吉岡先生に言われるんですね、
うん、
ところが沙織はやっぱ反発するわけですよ。そんなに簡単に言うなよと、そんな簡単なことやないやないかと、
うんうん、
興味があること、自分の興味があることを喋ればいいのよって言われるんですけど、そんな興味のあることなんか分かってたら苦労せえへんわっていう気持ちがぐっと高まって、
うん、
じゃあ先生やったらどうやってやるんですか、やってみせてくださいよっていうふうに食ってかかってしまうんですね、
うん、
ここでこの吉岡先生がですね、じゃあやってみようかっていうことでエチュードをやるんですよ。エチュードっていうのはまあ即興ですよね、
うんうん、
でやるんですね。ここまでの段階に至るまで、さっき話したように何者かっていうのがわからないんですけど、この人が何者かということの片鱗が初めて見えるシーンなんですよ、
うん、
ここで美術準備室のカーテンを開けて窓を開けるんですね、
うん、
放課後ですから夕方の日の光がカーテンを開けることによって入ってくる、
うん、
そして窓を開けることによって風が吹き込んでくるんですよ、
うん、
これは何を意味してるかというと、今閉塞しているこの演劇部に対して新たな風が物理的に入ってきてるわけですね、うん、そしてそこに光が差し込んでくるということで、うん、事態の好転、
うん、
そして閉塞感の打開というのがここのシーンでわかるわけですよ。吉岡先生は髪、長い髪なんですけど、バンスクリップで後ろを止めてるんですね、
うん、
このクリップをパッと離して髪をほどいて窓の方を向いてた少し間を置いてから振り返ってエチュードがスタートするんですよ、
うん、
まあここのシーンがですね、
うん、
むちゃくちゃすごいんですよ、
ね、
そのシーンの凄さをどうやって表現してるかというと、もちろんその演技の凄さでも表現してるんですけど、
うん、
そのももクロちゃんたち3人が見てる先には光が当たってて、そしてそのエチュードを見てる目がもう明らかに変わってきてるわけですよ、
う
ん、3人の目に文字通りの希望、特に部長である沙織の目にはやっぱり希望がここで宿るわけですね、うん、このシーンがですね、難しいシーンだなと思うのは、まず劇中劇であるんですね。劇の中でじゃあ先生やってみてくださいよということで一人でやり出す、即興のエチュードをやり出す。実はこの後にこの吉岡先生というのは演劇で食っていこうと思ってたけれども、演劇をやめて教師になったという背景が後で分かってくるんですよ。大学演劇界の女王とまで言われた人なんですけど、
うん、
そこを合わせてみるとですね、まあ、より趣が深い、味わいが深いんですけども、うん、その背景が分かってない時点でもこのシーンが明らかに異質で、明らかにもうすごいシーンかっていうのは、うん、我々観客もそうですし、このももクロちゃんたち3人の目と同じ感覚でそれを希望のものとして見てるというのがこのシーンの素晴らしいところだと思うんですよね。まあ、我々映画見に行ってスクリーン見てるじゃないですか、
はい、
スクリーンを見てるのに二度見するっていうね見てるのに二度見するっていう
えってなるってことですね。
そうそうそうってなるっていうシーンっていうのはあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ僕はですね、それをしたのは少なくとも邦画で言えば黒木華さんだけですね。この作品ともう一個あの銀のサジという作品があって、はい、それもアイドル映画なんですけど、うん、まあそっちの黒木華さんの演技でも一回グッとなりましたけど、うん、まあそれぐらい。ただまあこれだけそのすごいシーンを切り取って話をしてますけど、うん、この作品にはですね、実は不満点ももちろんありまして、うん、それ何かというと、この作品全体を通して、この部長である沙織、桃田加奈子さんが演じてる沙織のモノローグがずっと入るんですよ。ここでもやっぱ入るんですね。実際に目の前ですごいエチュードが繰り広げられてるんですけど、うん、それを全編見せるんじゃなくて、心情モノローグが入ってしまって、うん、全体が見えないんですよ。で、これは確かに見てる側としては不満ではあるんですけども、うん、致し方がないかなという部分は、ここのシーンがやっぱり明らかにすごすぎて、
うん、
これ全編ノーカットで見たらこの作品を完全に食ってしまうんですね。それはこの作品のもちろん本意ではないじゃないですか、
うん、
だからあのモノローグをまた重ねて全体像をあまり見せないようにしてるというところも、非常に元弘監督こう苦労して演出されたシーンやろなというふうに思います。これは現在ネットフリックスでも配信されてますんで、ネットフリックス契約されてる方でしたら見れますんで、まあももクロちゃんの映画やと思ってスルーしてる方がいらっしゃったらですね、まあぜひとも全体像を見ていただいたら、この20分から22分はい、比較的早めに出てきますんで、このシーン、この凄さをですね、ぜひとも体感していただきたいなということで、僕が、痺れた演技シーン邦画編は幕が上がるの吉岡先生、黒木華さんの演技でございました。
なんか以前黒木華さんのことを日本の宝やっておっしゃってましたもんね、
はい、そうなんですよ、あの黒木華さんと松岡舞さんは日本の宝やというふうに言ってますけど、
から認定を、
はい、まあ、確かにそうですよね、あの二人は特別うまいというか、
あの本当にすごいと思いますね、
うん、
むしろ僕はももクロファンじゃない僕みたいな、まあ一映画好きみたいな人にこの作品見てもらって、もちろんあの不満点がないわけじゃないんですけど、うん、ぜひとも感じていただきたい、見ていただきたいなと、はい、うん、思います。
じゃあ、
あゆみさんお願いしていいですか、
はい、はい、公開します、私がグッときた、じゃあ、しびれた。
もうお題からして間違ってますけどね。
しびれた映画が、まず、小津安二郎監督のサンマの味です。これは1962年の小津監督の遺作なんですね。しびれたシーンをやった方は、リュウチシュウさんです。もうね、なんて言うんやろ、その、感情を、例えばめっちゃ怒ってバーって怒るシーンとか、
はい、
うん、すごいかわいそうなシーンで熱く演じるとか、
うん、
なんかそういうのももちろんいいけど、
うん、
なんかこう平面っていうか、なんていうんだろう、こう真っ直ぐな線が続いてる感じの演技みたいな、難しいと思うんですよ、
はい、
だからそれをリュウチシュウさんが見事にやったシーンがあって、娘が結婚するしないみたいな、そういうオズ映画でありがちな
やつ
なんですけど、
はい、
まあこれはあの最終的にその中盤で娘さん、リュウチシュウさんの娘さんがね、結婚するんですけれども、
はい、
その結婚式の帰りのシーンです、
うんうん、
リュウチシュウさんが娘の結婚式の帰りに、
うん、
行きつけのバーみたいなスナックみたいなとこに来るんですけど、
はい、
でまあ結婚式の帰りだから、なんかもうモーニングのまま行ってるんです
よ、ね、うん、はいはいはい、そうですよね、
うん、あの清掃のまま、
はい、
そのスナックのママみたいな人が岸田京子さんで、
うんうん、
今日はどちらのお帰りみたいな、
ああ、
言うんです
ね。なるほど。
で、リュウチシュウさんが、すごい、まあ、暗い雰囲気をまとってるから、
うん、
お葬式ですかみたいな、
うん、
言
うん
ですよ。そしたら、リュウチシュウさんが、
うん、
うん、まあ、そんなもんだよって言うんですよ、ね。
で、
はいはい、その後なんですよ。
うん、
その後に、なんかね、あの人ってすごいニコニコしてるじゃないですか。
ああ、確かに。
基本的に演技が全て。で、そのニコニコしたままで、うん、まあ、そんなもんだよって言って、うん、その後にニコニコしながら、こう、ちょっと自分の手元に、あの、目線を落とすんですね、
うん。
それがめっちゃ寂しそうな顔なんですよ。
あ、表情がね。
そう。で、そのニコニコしたまま、
うん、
寂しそうな表情を出すってすごい難しいと思うんですけど、
うんうん、
あ、お父さんってなるんですよ。さっきあの、お便りでやったじゃないですか、あの、七人の侍で、
はいはいはい、
ニコニコしながら狂気を感じたみたいな。
うんうん、
その狂気じゃないですけど、
うん、
笑みを含みながらの寂しさみたいなのが、すごく私は痺れました、
ね。なるほど。
リュウチさんの役どころが その奥さんに先立たれてるから、
う
ん、だから娘さんが結婚したら
一人になる、
そうそうそう、はい、っていうのですごいその寂しさもあると思うんですよね、
うん、
だからそういうのも含めて下を向くっていう、はい、でも笑みはあるっていう、
うん、
さすがだなって思いましたね、
うん、
というわけで私のしびれたシーンはサンマの味の料理さん、
うん、
でした
でした。
なんかエモーションがこうぶつかるところがなんかね、
そうですね、
グッとくるというか、
うん、
まあ多分一番演技してて難しいとされるシーンじゃないですか、うん、2つの感情相反する感情を同居させるっていうことですよね、
うん、
さっきの7人の侍の話もそうでしたし、
うんうん、それができるのって映画なんですよね、映像というか、
そうですね、
文章だと ね、
う
ん、感情一つ
全部変えちゃわないといけないんでね、そうそうそうそう、
映像だと一瞬でそれをね、複雑なものをこう
見せること
ができるっていうのはね、うん、いいですよね。では、私のしびれた演技シーンなんですけれども、
はい、
それは、北野武のソナチネです。まあ、北野武の僕ソナチネ傑作だと思ってですね、マスターピースだと思ってです、
はい、
花火が7作目で、うん、まあ、ベネチアの金賞を取って、
はい、
まあ、そっちがこう世界的には有名というか、
はい、
フィーチャーされがちなんですけど、ソナチネがもう素晴らしくて、
うん、
っていうのは北野武の役者としての、
うん、
まあ、凄みも映ってるよっていう、まあ、切り口で、
うん、
まあ、今日は紹介したいと思うんですけど、
うん、
ソナチネはまあ例によってヤクザものでして、
うん、
北野武が主人公、
うん、
で村川っていう名前なんですけど、
うん、
そのヤクザの幹部をしてるんですよ、
はい、
である日組長からまあ命令で、沖縄でなんか2つの組が抗争が始まってると、
うんうんうん、
でこの対立をこう収束してこいという指示が、おりまして、
はい、
でまあちょっと乗り気じゃないんですけども、うん、まあ、射程たちと一緒に、
うん、車内から行くかと、
そう、うん、行くんですね。ただこの構想がですね、収まるどころか逆に悪化してしまって、う
ん、はい、
その沖縄の事務所というかアジトにしてたところを爆発させられるんですよ、
うん、
でまあ仕方なく、海岸沿いの空き家にこう身を隠すっていう、
うん、
お話なんですけども、
はい、
そのうちに、ね、その身を隠すところがなんかメインというか、
うん、
アウトレイジとかでまた、ね、うん、ヤクザもののイメージ、はい、北野武強いじゃないですか、
はい、
っていうところ、そのドンパチがこう、うん、ずっと怒ってるっていうよりかむしろその身を隠してるところがメインなので、
うん、
静かな映画なんですね、逆に、
うんうん、
ヤクザものやと思ってみたら案外こう、うん、あ、静かやなっていう、
うんうん、
ちょっと意外に感じると思うんですけれども、はい、空き家にいるところで、
うん、
まあ、何もすることがないんですね、
はい、
なのでそのヤクザたちがこう、まあ、ふざけたりして、
はい、
遊び、
はい、
を始めると
暇なんでね、
うん
うん、
でまあ砂浜で相撲を取ったりとか、
はい、
まあ、落とし穴つけて遊んだりとか、はい、とまあロケット花火をこう打ち合ったりしたりとか、
うん、
本当にもう子供みたいに、遊ぶんですけども、
はい、
その中で、
うん、
ロシアンルーレットのシーンがありまして、
うん、
今回このシーンが僕がしびれたシーンなんですけれども、
はい、
まあ、寺島進と勝村政信さんが、
うん、はい、
まあ、ヤクザの役柄で、
はい、
まあ、射程なんですけれども、
はい、
この2人が仲いいんで遊んでるんですよ、
うん、
何をしてるかというと自分の頭の上にジュースのカンカン乗っけて、
うんうん、
それを相手が銃で撃つと、はい、と向かい合って、
うん、
危ないやんけとか言いながらキャッキャ言ってるんですけど、そこにまあ親分である北野武が来ると、
うん、
でロシアンルーレットを誘うんですけれども、
うん、
こうロシアンルーレットといえばすごいね緊張感のあるシーンをこう想像するじゃないですか、
うん、そりゃそうですよね、
そりゃそうですね、なのに結構緩やかなシーンというか、
うん、
それはなぜかっていうと、
はい、
そこで音楽が鳴って、まあ、久石譲のこうすごいリラックス、
うん、
できるような音楽がかかるっていうところもありますし、
うん、
北野武その親分の表情がすごい、まあ、穏やかというか、うん、なんかニヤニヤしてて、
うん、
なんかもう、
うん、そうですね、
なんかちょっとすでに死んでるんじゃないかなこの人がみたいな不気味さもありつつなんですけれども、はいはい、これをネタバレになってしまうんですけど、
ちょっと皆さんネタバレします
あのそのロシアンルーレットはその玉が入ってなかったっていうオチなんですね一応。
ああ、うん、なるほど。
だからそのたけし自身はこうロシアンルーレットでこうパンパンって打ちながら、
うん、
まあ玉入ってないというか自分で分かってるとっていうところがまあなんか表情に出ているというか、うん、なんかロシアンルーレットやのにその緊張感がないんですよね、うんうん、ただその3人でロシアンルーレットをしてるのを、外からカメラでグーって円を描くようにこう撮ってるんですけど、うん
はい、
寺島進がそのじゃんけん2回負けて、
うん
まあ、銃を向けられるんですよ、
うんうん、
で、まあ、北野武が、銃を持ってて、
うん、
寺島進に銃を向けるんですけど、
まあ、じゃんけんで負けた人が受ける側みたいな、ね、
そうそうです、うんうん、でその銃を構えた瞬間に、
うん、
今まで笑ってた北野武の表情が一瞬でなくなるんですよ、うんうんそこが冷えというか一瞬にしてその緩んでた空気がこう固まるというか緊張感がこ
う
バッと生まれるところがすごいうわーしびれ
る
というねあのシーンなんですよね。あの YouTube にそのシーンがあるんでちょっと見てもらっていいですか。
なるほど。
今見ていただきましたけど、
はい、
いかがですか。
いいですね、う
ん、そんなにはっきりと大きく表情を変えるわけじゃなくて、
うん
まあ、本当に微妙なところなんで、
うん
まあ、これこそ多分あの人によって印象が全然違うと思いますね、
うん
うん、多分流れてる人はもうえそんなシーンあったっけぐらいの感じにはなる、
うん、
そのシークエンスは覚えてても表情まではやっぱり見て取れてないっていう場合もあるんで、
うんうんソマチネって1993年の作品なんですけど、う
ん、93年ですか、
はい、94年に北野武バイク事故を起こしてるんですけど、
そう顔きれかったですもんね、だからね、うん、
そっかそっか
一部ではこう自殺なんじゃないかなみたいな、
う
ん、
そういうことも、ね、言われてます
よ
ね
言われてるじゃないですか、
うん、
なんかでも実際前年に制作されたこの映画を見ると、うん、それもちょっと真実味を帯びるというか、
うんうん
まあ、あの自殺したがってるヤクザの話なんですね、
うん、
言
う
たら、
うんうんうんうん、
この作品の北野武の狂気的な部分って数でもあるような気もして、ね、前編通してこのソマチネの北野武はもうすごいな、うん、3対 4X とこう続けがたい感じなんですけど、
はい
まあ、役者としてはもう完全にソマチネの方なんじゃないかなと思います。ということで、
はい、
北野武の演技シーンを紹介しました、うんでは、次回のトークテーマなんですが、次回は、あなたが出会った変な映画は括弧洋画編というテーマでお便りを募集したいと思います、
はいはいまあ、洋画編といっても、まあはい、日本の映画以外の映画ですよ ね、
う
ん、
そういうことですね。
アジア圏も、うんはい、洋という括りにはなりますが、うん、ということですね。
ペップさんのコーナーでいう、ね、ウィアードな作品、
あそういうことですね。
あそっかそっか、
うん
なんかねあるじゃないですか、 なんか変やな、
うん、いやめっちゃありますよ、
ね、なんでこの作品企画通ったやろみたいなね、
うん、ただ単に変な映画って山ほどあると思うんですけど、
うん、
変やけど紹介したいというような映画というかですよね、
うん、
すごい変やから、
うん、
ぜひとも見てほしいみたいなね、
うん、なんか難しいかもあんま思い浮かばん、
まあうん、変な映画っていう部分はちょっとね自由に解釈してもらって、
はい、
うん
映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上映画の楽しみ方は自由だでした。